夏の日の恐怖、あなたを襲う熱中症。夏の到来とともに毎年耳にする言葉が熱中症です。誰にでも起こりうる上、重症化すると命を落とすことも。自分だけは大丈夫、外出はしないからと油断をしていると、実はとても恐ろしいのです。あなたは本当に大丈夫ですか？二つの例が恐怖漫画のようなタッチのイラストで三コマに描かれています。一つ目、密室の悲劇。一人暮らしの高齢者、鶴蔵さん、75歳の場合。鶴蔵さんは大のエアコン嫌い。梅雨明け後、急に気温が上がったその日も冷房をつけずに家にいました。ランニングシャツ姿でうちわを使う鶴蔵さんです。その日の午後、隣町に住む娘さんが鶴蔵さんに電話をしましたが、全く電話に出ません。ジリリリリリーン。鳴り響く電話。娘さんは心配のあまり恐怖の表情です。心配して娘さんが鶴蔵さん宅を訪ねてみると、ギャー！室内で意識のないまま倒れている鶴蔵さんを発見。すぐに119番し、点点点。ポイント。鶴蔵さんはその後の措置により一命は取り留めましたが、残念なことに障害が残ってしまいました。熱中症は室内でも発症します。1. 直射日光が届かない室内であっても、気温、湿度は高いため、油断せずに熱中症対策を。2. 高齢者は温度に対する感覚が弱く、体温調節機能が低下しているため注意しましょう。節電のために冷房を使わない。就寝中のトイレを嫌い、水分を控える、などが原因で熱中症にかかることも。二つ目。真夜中の悪夢。遊び盛りの男児、わっくん、5歳の場合。ある晴れた日、お母さんと公園に来たわっくん。楽しくて長い時間遊び回って大喜び。虫取り網を手に走り回るわっくんです。2時間近く遊んだわっくんは大満足。ご機嫌で、いつも通り夜8時には就寝しました。スースー。ベッドで眠るわっくんです。しかし深夜になってわっくんの容態が急変。おー！意識が朦朧として嘔吐を繰り返す状態に。すぐに119番し、点点点。ポイント。わっくんはすぐに病院へ救急搬送され、点滴を受けることで容態は回復しました。昼間の蓄積で夜間発症することも。1. 日中の疲労の蓄積で夜に熱中症が発症することがあります。日中、屋外活動をして夜に嘔吐などの症状が出た場合は、熱中症の可能性も。2. 子供は照り返しが強い地面に近いため、大人以上に暑い環境にいます。また、体が未発達なことも熱中症にかかりやすい原因の一つです。データで見る横浜と熱中症。一夏で650人の市民が発症。昨年5月から9月の市内の熱中症による搬送人数は651人でした。中でも5月6月が数十人なのに対し、夏本番となる7月、8月は250人から300人超えと急激に増加します。折れ線グラフがあります。5月から9月までの人数、7月と8月のみ数値が示されています。7月302人、8月268人、5月、6月、9月はいずれも100人以下です。グラフ終わり。10代と高齢者は要注意。年齢別では、10 10歳代が 16%、次に80歳代に多く 15% を占めます。また、70歳以上の合計では200人と全体の約 31% に及びます。棒グラフがあります。10歳未満から90歳代まで、10歳ごとに人数が示されています。10歳代と80歳代のみ数値が記されています。10歳代105人、80歳代100人、それ以外の年代ではいずれも80人以下となっています。グラフ終わり。3人に1人が屋内で発症。屋外では学校などにおける部活動で多く発症しています。一方、屋内での発症は高齢者に多く、人目につきにくいため発見が遅れると重症化することにも。円グラフがあります。屋外433人、屋内218人。グラフ終わり。鶴見の夏は暑い？気象庁によると、ここ100年の平均気温上昇率は、都市化の影響が少ない中小都市で 1.5°C であるのに対し、横浜では 2.7°C となっています。これは地球温暖化に加えて、ヒートアイランド現象の影響もあると考えられています。また、市内の真夏日日数、図1と、熱帯夜日数、図2の計測結果からも、鶴見区は横浜市内でも特に気温の高い地域であることがわかります。図1、真夏日日数分布、平成26年7月、8月。横浜市の真夏日日数26日から41日を7段階に色別で示した地図です。37日以上の地域は北部に広がっています。中でも最も多い38日から41日の分布を示す濃い赤色は、そのほとんどが鶴見区に集中し、鶴見区の3分の2ほどを占めています。市全体では南部に行くほど少なくなる傾向にあります。一番少ない地域は26日から31日。図終わり。図2。熱帯夜日数分布。平成26年7月、8月。横浜市の熱帯夜の分布図です。7日から31日が8段階に色別に示されています。日数の多さを示す赤い色は市の北東部に集中しています。鶴見区は分布図で熱帯夜日数が最も多い27日から31日を示す赤に区のほぼ全域を覆われています。市全体では北西部の地域の日数が少なくなっています。最も少ない地域は7日から12日。図終わり。出典。図1、図2、いずれも、横浜市環境科学研究所。詳細は、横浜市ヒートアイランドで検索。問い合わせ、横浜市環境科学研究所。電話、453-2550。ファクス、453-2560。救急救命士に聞く。これが熱中症だ。写真2枚。1枚目。鶴見消防署山田救急救命士。作業服にヘルメットをつけた男性です。2枚目。救急車の写真です。基礎編。熱中症って何？どうしてなるの？熱中症は高温な環境の中で、体内の水分や塩分、ナトリウムなどのバランスが崩れたり、体温の調節機能が狂うことにより発症する障害です。気温などの環境はもちろん、本人の体調や行動などとも深く関係し引き起こされます。熱中症になる条件とは、環境、気温が高い、湿度が高い、風が弱い、急に暑くなった、など。体、高齢、幼児、持病がある、脱水状態、 体調不良など。行動、激しい運動、長時間の屋外作業、水分補給しないなど。対応編、どんな症状が出るの？熱中症による症状はその度合いにより様々ですが、次のような症状がある場合は熱中症を疑いましょう。軽度、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない。中度、頭痛、吐き気、体中がだるい、虚脱感。重度、意識がない、まっすぐ歩けない、痙攣。症状が出たらどうすればいいの？意識がある場合、まずは涼しい場所に移動します。次に、衣服を緩め、氷や濡れタオルを首、脇の下など、太い血管のある部分に当て冷やします。水分と塩分を取り、様子を見て回復しないようであれば医師の受診を。意識がない、朦朧としている場合、直ちに119番して救急隊を呼びましょう。救急隊が到着するまでの間、涼しい場所に移動させ、衣服を緩め、体を冷やすなど応急処置を。予防編。どんなことに気をつければいいの？熱中症から身を守るためには、きちんと予防策を取ることが大切です。1. 暑すぎない環境づくり。室内では部屋の温度を測り、エアコンや扇風機などを使い、室温が28°C を上回らないようにしましょう。また、外出時は、日傘や帽子などを極力使いましょう。2. こまめな水分&塩分補給。目に見えて汗をかかなくても、体の水分は常に皮膚から蒸発しています。ポイントは、喉の渇きを感じる前の水分補給です。また、体内バランスを整えるには塩分の摂取も不可欠なため、お茶などよりは、スポーツドリンクの方が効果的です。その他、尿の色が濃く量が少ないときは、脱水症状の可能性があるため、すぐに水分、塩分を取りましょう。3. 無理をせず休憩を。体調の悪いときは無理をしないことが大切です。暑い環境の中で活動しなければならないときは、涼める場所でこまめな休憩と水分、塩分を取ることで熱中症を予防してください。一人暮らし高齢者、もしものために、救急医療情報キット。救急医療情報キットは、緊急連絡先、主治医、持病などの情報を入れる筒で、冷蔵庫などに保管することで、救急搬送時に役立ちます。鶴見区では地域の訪問員、民生委員、児童委員などが見守り活動を行っている一人暮らし高齢者にお渡ししています。写真、白い筒状のキット、アイネットと書かれています。問い合わせ、区役所福祉保健課事業企画担当、電話 510-1826、ファックス 510-1792。以上問い合わせ、鶴見消防署、電話ファックス 503-0119。